ようこそゆうたの体チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は2月26日日曜日に放送をしております。さて、僕のですねオンラインダイエットを受けていただいているお客様からこんなご質問をいただきました。7歳のお子様がいらっしゃいますと。その子供がアレルギーを持っていますと。どうにかなりませんかっていう質問をいただいたんですね。これに関してですね、様々なことが考えられますが、まず一つ僕の答えとしては栄養というのが大きなウェイトを占めていると考えています。その栄養面について非常にですね、ここ最近の現代食というのがあとでちょっとお話しますけども、リノール酸過剰というものだったり、食物繊維が不足している、そもそも炭水化物がない、朝ごはん欠食しているとか、さまざまな要因があったりするんですけども、そういったことからですね、体の機能というのが非常にこう低下してしまうということがあったりします。現にですね、厚生労働省の調査によると、これ2014年 の, あの少し前の、結果になるんですけども、国民の3人に1人が何らかのアレルギー疾患であるということで、非常にアレルギーに悩んでいる方がいらっしゃるんですね。で、アレルギー疾患っていうのはもともと大人よりも子どもに多くて、ほとんどが小児期に発生するというふうに言われています。子どものアレルギー疾患がどのくらいいるかっていうのを調べた調査では、喘息、アトピー性皮膚炎っていうのは減少傾向にあるんだけども、全体的に増加傾向を示しているのがアレルギー疾患、これがですね非常に増えていて、1980年代が全体の約 5% から 6% ぐらいだったものが、今現代ではですね、約 40% 弱ぐらいがアレルギー疾患に悩む子どもたちがいると。なので本当に2人に1人3人に1人ぐらいですかねは、アレルギーに悩んでいるということが言われています。おそらくこれを聞いていただいているあのリスナーの方、お子様いらっしゃる方でも、子どもがアレルギーですっていうふうに悩まれている方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。で、それに対して何が原因なのかというのは、僕は医者ではない、医療従事者ではないので、こうですというふうには言えないんですけども、やはり栄養面ということでは少しご参考になる程度のお話はできるかなというふうに思っており、この話をするんですが、まずですね、そのアレルギーもそうですし、あと結構ですね、お子様でよく疲れたっていうふうに言ってしまうとか、落ち着きがなくて多動気味ですとか、何でも面倒くさがっちゃってやる気が出ないとか、怖がりで不安になりやすいとか、好き嫌いが多いとか、アレルギー体質プラスいつもイライラしちゃうとか、癇癪を起こすとかですね、さまざまなその児童の、悩み、いろんなものがこうある方って多いんじゃないかなって思うんですね。で、実際にそれはどういうものなのかということですね。なんでそういうふうになってしまうのかということで、まずやはりその栄養面のお話が僕は土台となってくるのかなというふうに考えています。やっぱり子供っていうのはですね、消化機能っていうのは未熟ですし、栄養素の必要量っていうのがそもそも多いです。そしてやっぱりその上でも子供たちっていうのは食べやすいもの、好きなものを食べるということで、大体お子様の食事をクライアントさんに聞いていくと、やっぱり揚げ物系が多かったりとか、肉類が多かったりとか、お菓子が多かったりとか、そういったことがありますし、あと朝ごはんそもそも食べませんっていうご家庭もあるんですよね。これはですね、やっぱりその自分たちとして、僕として、これはちょっと改善してあげたいなっていうのが、あります。やっぱりこう子供って自分で食べ物を選べないじゃないですか。やっぱり選ぶのは大人であって、大人がその子供に対する栄養っていうのを、体の状態っていうのを決めてしまうわけですね。だからいい面も悪い面もありますが、やはりそこについて知識を得て、でそして、子供の健康管理っていうのをその能動的にやってあげるっていうのは非常に必要なのかなというふうに思います。実際ですね、やはりそのお子様の食事をお話しその方に聞いていると、朝はですね、朝食パンですと。で、目玉焼きとハムを入れて、ウインナーを入れて、牛乳を飲ませてますということでした。はい。これはですね、一見すると、どこにでもある洋食の朝食ですよね。洋朝食ですけども、この洋朝食って、実はですね、すごい脂質が過剰になっていて、高脂肪食メニューということが、なんとなく感じるでしょうか。 実はですね、ハム、まあ、パンもそうですけども、ハムや、ウインナー、そして、まあ、牛乳も少しですけど、非常にですね、脂質が高いということと、ハムとかウインナーはやっぱりですね、添加物も含まれて発がん性が高くなっています。そういうですね、高脂質、まあ、いわゆるこれリノール酸というものになってくるんですけども、このリノール酸過剰というものが子どもの発育発達にかなりの悪影響を及ぼすということが分かっているんですね。このリノール酸というのが、まあ、1946年からすると、今2010、まあ、ちょっと少し前のデータですけども、2012年に関しのデータで見ると、これがですね、本当に1人当たりリノール酸を摂取する量というのが、もう爆増しているわけですね、もう2倍以上になっているわけです。これですね、リノール酸というのは何が良くないかというと、体内で炎症反応を起こしやすいんですね。細胞っていうのは一つ一つがやはりその細胞膜に包まれて、そして、活動しています。その中で、まあ、例えるなら自分の家ですよね。家っていうのは外壁がちゃんとあって、そしてまあ家具があって、家の中にその生活スペースがあるわけですけども、これが例えば火事になって外壁が壊れていて、そして、もう家も住める状態じゃなかったら、そもそもその家にもうずっといることはできないわけじゃないですか。細胞も一緒で、炎症が起こってしまうとその細胞自体が、もう住めない、もう壊れちゃうわけですね。そういう状態にリノール酸過剰になるとなってしまうということなんです。つまりこれがすごく多くなってしまうと、いわゆるアレルギー反応とかアトピーであったり、まあ、花粉症とかそういうことにもつながってしまうということなんですね。そしてさらに今の子どもたちっていうのは食物繊維というのもすごく不足していることが分かっています。1951年の食物繊維の摂取量というのが約 25g 弱ぐらいの平均だったんですけども、今というか2002年、これもちょっと古い数値ですけども、だいたいですね、13g 程度ぐらいまで落ちています。つまり 12g、13g ぐらい、その昔からすると食物繊維の摂取量が減っているということなんですね。これはどういうことを示すかというと、腸内環境の悪化につながっているわけです。食物繊維というのは善玉菌の餌になってきますが、腸内環境はやはり善玉菌がしっかりと優勢の状態でいないと、やっぱり悪化の傾向をたどってしまうと。で、腸内環境は非常に免疫機能にかなり関与しています。この免疫機能が悪くなってしまうことによって、やはりそういったアレルギー性皮膚炎であったりとか、まあ、アレルギーの症状が出てしまったり、あとはですね、ちょっとこれは少し今日は内容として、別なんですけども、副腎疲労というふうに言われる、その、まあ、先ほど言っていたやる気が出ないとか、お子様がイライラしやすいとかですね、そういったことにつながってしまうということなんです。はい。なのでこういった食物繊維の不足もあれば、あと炭水化物をそもそも取ってないという方か、ご家庭もあるということですね。そのご家庭ですね、僕が質問を受けたご家庭も、朝ごはん欠食したりとか、そういう、まあ、養殖になったりとか、まあ、そういうことをしているわけです。そういうことになってたわけですね。はい。なので結果的にその欠食をしてしまう、リノール酸過剰になってしまう、食物繊維が不足してしまう、こういうことによってもしかしたらアレルギー性アレルギーが、なってしまっているんじゃないかということが言われます。はい。まあ、というとまとめていくとですね、リノール酸過剰、あとは欠食による栄養素不足、まあ、質的な栄養というのが非常に必要だということになってきます。じゃあその子たちにどういうふうにしたらアレルギーが改善できるか、まあ、改善できるかというのは僕が言ってはいけないことなんですけども、どういったことでその子たちが少し救われるかということをお話ししていくと、やはりまずリノール酸過剰にはならないように取り除くことからスタートなんですね。例えば朝そのハムとかウインナーというのを食べていますけども、これを和食に変えて納豆と卵にするという形でも非常にいいわけですね。で、まあお菓子っていうのも食べるとは思うんですよ。子供たちってやっぱりお菓子好きじゃないですか。なので子供たちにお菓子を食べさせるのもいいんですけども、ちゃんと制限を持って、タイミングコントロールをしながら、その摂取量っていうのは見てあげた方がいいかなと思います。やはり先ほど言ったように、子供というのは大人がですね、この食事を決めるわけですから、やっぱりそこの部分は大人がコントロールしてあげることは非常に大切かなというふうに考えております。はい。ということであったりとか、まずそういったことをですね、改善する、コントロールする、 ということが非常に大切。そしてその後にですね、やっぱり欠食をしてしまうことによって栄養素が不足してしまう、それが体にとって非常にダメージを与えてしまうことになります。なのでまず欠食をさせない、そしてタンパク質をちゃんといい、まあ、いいというかタンパク質をですね、適切に摂ろうということになります。タンパク質に関してはもちろんお子様は肉がすごい大好きですよね。なのでその肉に関してもそのバラ肉とかだとリノール酸が非常に多くなってしまいます、まあ、脂質が高いんですね。なので、選ぶ肉としてはもも肉であったりとか肩肉、あとはちょっと高いですがヒレ、というものを肉食べていただくことが非常におすすめです。あとはやっぱり魚ですね。魚を食べていただくと、それだけで、オメガ3という EPA、DHA ですね、脂肪酸が入ってきて、お子様のその脳の発育にも非常に大切な、油になりますから、それを取っていただくことは非常におすすめです。あとはやはり食物繊維。お子様はやっぱりその、食事で野菜を食べることって結構嫌いな子たちが多いじゃないですか。うん。その子たちにですね、その野菜をどうにかして食べさせるということが、やっぱりこうお母さんたちの、お母さん、まあ、お母さんちょっとあれですね、ご家庭のやっぱり課題になってくるかなってすごく思うんですけども、やっぱりですね、お子様にですね、食べやすい栄養ということで、その食材っていうのを小刻みに刻んで、スープにするとか、味噌汁になんかちょこちょこ入れるとかですね、そういったこともすごくいいかなと思いますし、やっぱりご飯にですね、炊き込みご飯という形で混ぜ合わせるっていう形でもいいです。はい、あとはですね、イヌリンというサプリメントがあったりしますので、イヌリンというのは水溶性食物繊維で顆粒状のものです。これをご飯の炊く炊飯時にもう入れておく。そうすると味も変わりませんし、知らず知らずのうちに食物繊維が勝手に取れるということになります。はい、そういったものを取っていただくと非常にい